はい、隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。この番組は豊岡市の提供でお送りいたします。さあ、今回も豊岡の宝、はい、こちらスタジオにお越しいただきました。今回はジャングルでもおなじみでございますが、太田博明さんです。こんにちは。
こんにちは、は
い、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
豊岡の宝ですよ。
あらららららピックアップされてしまいました。
すごいね。特に太田さんの場合は人にフューチャーされてるということでございますので ね、は
い、ありがたいことです。
素晴らしい、ね、豊岡市が認定いたしました。
ねえ、びっくりしましてね、本当に
本当にね、
いいものかどうかと思いながら、いやいや、でも頑張りますよ。
はい、はい、ちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、豊岡市出身、豊岡市在住で、今、元町というところで、はい、まあ、親の家業を継ぎまして、衣料品、主にあの作業服の販売をさせていただいてます。はい、屋号は太田ユニフォームセンターと申しますが、はい、経営をさせていただきながら、まあ、子育てとか、あとはあの地域のいろんな町づくり、特にあの音楽が好きなんで、音楽で、はい、なんとかこう町が元気にならないかな、うん、ということを考えながら、過ごさせていただいております。
はい、まあ、豊岡の宝でございますので、もう豊岡のちょっと強調しておりますけど、
あ、ね、まあ、
豊岡の顔的な太田さんなんですけども、はい、でも豊岡を離れてられたこともあるということで。
そうですね、うん、まあ、多くの方がそうであるように、私もそうで、はい、高校を卒業して大阪の大学に進学しましたので、はい、大学の4年間は大阪に住みました。はい、で、まあ、4年間の大学生活後に、うん、就職がまあまあおかげさまでうまくいって、はい、で、まあ、当時まだ大手だったエレクトロニクスメーカーに就職をしまして、うん、そこ大阪本社だったんで、まあ、大阪のその販売会社の方に、勤務をすることになって、うん、大阪のその会社には5年間、はい、勤めましたね。で、まあ、6年目にその会社を、退社をして、で、まだしばらく大阪で勤めて、まあ、最終的には15、6年ぐらい。
あ、そうですか。
大阪にいました、ずっと。関西ですけどね。はい、関西にいましたね。
帰って来られて、で、はい、もう何年になるんですか？
帰ってきて11年ですね。10年超ということになりますね。もう気がつけば。
あ、もうそんなになるんですね。
そんなになるんです、元さん。
なんかね、帰ってこられた時に、はい、偉い方が帰ってきたぞっていうことで。偉い方っていうか、いろいろ音楽を頑張ってらっしゃる方がいらっしゃるというのと、カラオケが非常に上手な人がいるっていうことを聞きまして、でね、なんかゲストにも出ていただいたこともあったかと思いますけれども、
はい。
はい、まあ、それから11年ということで。
そうなんです。
でも、ま、帰ってきてすぐっていうのはどんな印象だったですか、豊岡は。
ですね、まあ、帰るって決めてからは、うん、もう本当に決断をしましたんでね。なんていうか、良くも悪くも開き直りました。ね。で、帰ってきて、でも帰ってきて僕すごい最初に実感したのが、うん、さっき言ったように、まあ、販売の仕事してて、いろいろと街の中を車でぐるぐる、まあ、走るんですよね。その時にね、帰って間もないぐらいに、うん、新田、地区ってありますよ。三田小学校のところ、はいはい、あそこに六方の田んぼがあるんです。
あ、ありますね。
あの辺りはよく営業でよくバーッと走ったりするんですけど、あの六方のね、長い田んぼ道をぐわーっとね、走ってた時にね、あ、帰ってきたなー、みたいな実感をしましてね。
ありますね、そういう、なんかここを通るとなんかね、はい、豊岡が帰ってきたとかね。
それまでは割とそのまあ大阪のね、梅田とか本町とか、そういうビジネス街でずっと何年間も仕事してきて、で、まあ帰ると思って決意して帰ってきたつもりだったんですけど、いざこう実際に道を走ると、あ、帰ってきたな、みたいな。それがね、まあもう今から10年以上前ですね。
なるほどね。はい、うん、で、まあ、町の活性のためにね、まあ、いろんなことを関わってらっしゃるということなんですけども、はい、これはどんなことを例えばこう関わってらっしゃるんですか？
そうですね、ちょっとそこの話につなげる前に、ちょっと先ほど、モーさんもちらっとお話ししてくださったんですけども、うん、はい、まあ、帰ってきて、僕、割とすぐに FM ジャングルさんとご縁ができたんですよ。はい、で、まあまあ、モトさんにももしかしたらお耳に入ったかもわからないんですけど、うん、はい、僕もやっぱりこういう地域のコミュニティ FM みたいなのは、なんかつながりができたらいいなと思ってたんですよ。
はい、
で、自分もその京都でずっとバンドやってたっていうのもあって、うん、音楽活動してほしいっていうのがあったんですけど、割と早い段階で、これ、ね、思い出したんですけど、2004年の10月6日、うん、
はい、
ね、今からもう本当にちょうど11年前なんですけど、はい、10月にまだ、元の元気の元って番組があったんですよ。そこのちょっと痛いみたいなのがあったんです。
ありましたね。
はい、僕、それにね、10月に一番最初に、
そうですか、
うん、出させてもらって、それがご縁で、そう、元さんといろいろとお話を初めてこうやって出させていただいて、で、11月にもう一回出させていただいて、で、その後、半年後ぐらいに、ジャングルで、 フリージタイムっていうね、はい、
そうですよね、
レギュラー番組を出していただくことにもなったんですよ、はいはいはい、それ2年間続いて、はい、でそれをやりだすとそのまあ太田って喋れるじゃんみたいな感じで思ってくださる方もおって、うん、で、日常の中でもなんかいろんなこう霊界だとかイベント の、 あの司会とか、はい、歌に来てくれみたいな声がかかるようになって、はい、でしばらくは声がかけていただいたらそういうイベントごとにも出させていただくようになって、うん、で、並行してその、まあ、実家商売してますからその商売のつながりでその商工会議所の青年部、はい、まだ30代だったので、青年部の方からも声をかけてもらって、まあ、青年部に所属をして、うん、で、青年部に入ると青年部のいろんな委員会事業だとかイベントごとだとかってあるので、そこからまたどんどんいろいろ広がって、町のいろんなこう深いところまで関わるようになっていきました、
はい、うん、まあ司会もできるわ、はい、人を笑かすこともできるわ歌も歌えるわ、ね、これも重宝されまくりですね。
本当なんですよ ね、 ねじゃあ何がメインだって言われると、ね、これが言い切れないんですけど、
そんなことないですけど、はい、でまたその街の活性に一役買ったというか、はい、もう皆さんが楽しみにしていた音楽のイベントがありましたね。
音楽のイベント。
アカペリンピックという。そうなんですよ。これも司会されたり、まあ、実行委員としていろいろとされましたけど、
は
い。
ですから、そのアカペリンピックもね、うん、まあ、元はその、商工会議所の青年部の先輩から声掛けいただいて、で、そういう実行委員会っていうものに参加をして、うん、で、まあ、内側からどんどんどんどんこう、楽しいイベントにしようみたいな風に関わらせてもらって、その結果がまあ、司会だったりね、はい、するわけなんですけど、うん、アカペリンピックも僕の中で非常に大きかったですね。うん、で、もう一つ言えば、はい、今中学校1年生になったんですけど、うん、まだ当時は小学校入るか入らないか子供がいまして、はい、で、子供が小学校に行けば、今度はその PTA の活動みたいなのがあるんですね。うん、で、PTA の活動も、まあ、スイッチが入れば、もっと大きな役が回ってきたりして、うん、で、そうする中で他の、まあ、教育関係の役も回ってきたりっていう、うん、いろんなことを、まあ、ほんま、太田忙しい、忙しすぎるみたいなこと言われながらも、まあ、自分の中ではある程度調整をして、はい、優先順位つけながらやらせてもらってるつもりなんですけど、はい、まあ、おかげさまでそういういろんなことを、経験を繰り返す中で、声をかけをいただくようになったんで、いつしかこう、街づくりにいろんなことに関係させていただくようになってきましたね。
まあ、その PTA の役員などもされると、はい、単なる街づくりだけじゃなくて、はい、子どもたちの教育に、ね、そうですね、対しても、すごくまあ、はい、関わるというかね、いろいろ考えていくというか、はい、ね、それがこうミックスされるとまたちょっと新たな考え方になるんじゃないですか。
なりますよね。僕がこう地元に帰ってこようと思った大きな理由が、まあ、子供が生まれたということがあったんです。うん、はい、自分が32か3ぐらいの時に、子供が生まれましてね、初めての子供が生まれて、うん、で、その時まだ大阪で仕事してたんでね、まあ、朝6時ぐらいに起きて、6時半の電車に乗って、ね、通勤して、で、まあ、11時ぐらいの電車で帰ってきて、で、12時ぐらいにね、でもう寝てっていうと、まだ子供小さかったですけど、なかなかね、そういう時に会えないの、厳しいな、これからしばらく続くんかなと思った時に、うん、まあ、そろそろちょっと、地元に帰ってからといって、そういうなんか新たな人生があるかどうかっていうのはまだ未知数でしたけど、うん、一旦ちょっとここで人生踏ん切りつけて、まあ、子供と一緒に関われる時間を作るためにも、うん、地元に帰ろうみたいなのがあったんです。なんで、まあ、だんだん子供が大きくなってきた時に、そういう子供と関わるなんか機会が得られるんだったら、できるだけ積極的に、うん、関わろうみたいなのがあるんで、まあ、PTA も最初は僕もよくわからなかったんで、いろいろとクエスチョンマークだったんですけど、うん、やっぱりやるとなったらいろんな行動を前向きにして、で子どもの成長を見ながら活動させてもらってるつもりではいるんです。非常にありがたいなと思ってます、うん、はい。
で、まあ、その音楽を通じて街を元気になさっているということなんですけども、はい、カバストマルシェという、ね、こちらの方もいろいろ関わってらっしゃって、はい、取り組んでらっしゃると、これについてちょっと教えていただきたいんですか。
はい、カバストマルシェ、今毎月第4日曜日にね、はい、宵田商店街を中心にしたカバンストリートで行われている、はい、まあ、クリエイティブ的な、まあ、商店街のマルシェなんですけど、もともとは2011年、今から4年前の3月に、はい、その宵田の商店街の方々が、100円商店街とハロ4日をね、はいはい、合体させた新しい、その商店街振興のイベントをしようっていうことで、考えられたんです。で、その時になんかこう、僕、隣の商店街で、作業服がやってるんですけど、まあ、音楽ができるっていうことで、大津さんはなんか音楽で、もうマルシェっていうか、その商店街と関われないかっていう の声をいただいて、じゃあ自分が持ってる機材と楽器を持って行って、少し場所をいただいたら、そこでストリートライブしときます、うん、みたいなことで、100円生ジュークボックスっていうのをやったんですよ。
ねえ、ありましたね。
いろいろとね、リクエストの曲をバーっと書いて、はいはい、で、なんかリクエスト入れていただいたら、100円で1曲とか歌うみたいな。
はいはい、
で、別に何を販売するわけじゃないんですけど、そういうなんかこう、楽しいことを提供することで、やってるうちに、毎月行くような、流れができましてですね、はい、気がつけばカバーストマルシェといえばカバンストリートのバンドとか、ウォーターみたいなイメージがつくようになってきている感じがしますね、
はい、これはでもいろんなアーティストさんとか、はい、ミュージシャンの方も出られてるということで。
そうですね、もともとの出発点が、僕一人のそのソロのストリートライブだったので、はい、もちろんそのカバンストリートさんが独自でこうお声掛けされるパフォーマーさんや、はい、プロのアーティストさんなんかもちょこちょこ出てこられるんですけど、うん、基本的には僕の知り合いとか、うん、誰もいなければ僕一人だけでも、一日中でも歌ってられるよみたいな風土を作っていきたいなと思ってきたんです、
はい、
なんで主には音楽仲間が一人また一人、
うん、
また一人っていう風にどんどん増えてきて、うん、でそういう仲間を呼んで仲間にも演奏してもらうとこれで割とね居心地がいいんですよ。カバーストマルシェ、はい、で、ほんならこれたら来月も来ようか、来月あかんけど再来月来るわ、うん、みたいなので、そういうのが一人一人増えてくると、その次の月は、少ないけどまたその次は多いみたいな、誰かがこう来て手伝ってくれるっていうような環境がね、だんだん出来上がってきてて、仲間同士の広がりが広がってるっていう、そんな感じだと思います。はい、
今回は、こちらのテーマソングですか、
はい、
できたということで、
はい。
はい。これはどういうタイトルで、どういう曲なんでしょう。
はい。豊岡、はい、カバン通り、ストーリーゴーズオンっていうタイトルを付けさせてもらったんです。はい、去年、ちょうど今から1年ぐらい前、
はい、
1年半前ですよね。カバーストマルシェがスタートして3年目ぐらいの春にね、うん、
はい、
そのカバーストリートさんから、毎月ね、こうやって来て音楽して、音楽も定着してきたっていうのを、なんかこう、もっと多くの人に知ってもらうのと、うん、カバーストリートのアピールにもしたいなっていうことで、なんかテーマソングって作れないかなっていう、うん、はい、打診をね、していただいて、
はい、
で言ったらもうこれ仕事なんですけど、そういう仕事のオファーとしてそういうことを出しいただくっていうのが、僕にとって非常に大きいことだったので、
すごいですね、
はい、3秒ぐらい考えましたやりましょうっていう
3秒、
はいはい、でもね、やるとなったらこう気合入れていくんですけど、うん、ちょっと考えさせてもらって、うん、でもやろうっていうね、それが去年の春ぐらいだったんですね、はい、それから半年ぐらいちょっと曲の構想を練って、でそれから半年くらいでこう作り込んで、今年の3月に、3月22日のカバストマルシェで、大々的に披露させていただいて、はい、それが今の曲なんですよね。はい、作りましたよ。
じゃあちょっとこの曲を、はい、聴いていただきたいと思います。ちょっと曲紹介をじゃあ改めてお願いいたします。
はい、はい、太田弘明が作詞作曲しましたカバンストリートのテーマソングです。豊岡カバン通り、ストーリーゴーズオン。
の宮から伸びる道が、でも人々の熱意こそが本当の宝物。
歌じゃないですか。
ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですか。本当嬉しいな。
これまたちょっとジャングルで、かけさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。ぜひかけてください。
ねえ、
はい、カバンストリートでは盛り上がっておりますから
。ああ、ねえ、
ですよね、ですよね。
はい、ねもちろん、まあ、生の歌もね、はい、こうやって、お聞きになることもあると思います。これは、うん、その、今後は、なんか、どなたかと一緒、うん、ということもあるんですか。
そうですね、カバストマルシェに、こう、演奏にしてきてくれる人たちで、うん、実はね、バンドがね、できてるんですよ。はい、だから、まあ、僕なんかは、ギターとボーカルなんですけど、はい、まあ、まあ、ベースができる人、ギターができる人、ドラムができる人っていう方々がもらえるんで、うん、最近そのカバンストリートライブバンドっていうバンドでいろいろイベントにも出てて、そのバンドのメンバーでできれば、まあ、CD 化というかレコーディングしたいなっていうのが次の夢ですね。
あ、
ぜひ。
そうですか。
はい、でそれでちゃんと作り込めたらまたね、いろんなところにも聞いていただけるようになるので、はいはい、そうしたいなと思います。
ね、はい、さあ、いろんな、はい、まあこうね、町づくりというかこの町の活性に関わっていらっしゃいますが、まあ、太田さん今後の夢としてはどんなことでしょうか。
そうですね、うん、まあまあ自分の子育てというところともつながるんですけども、やっぱり豊岡とか田島とか、若い人たち、僕も昔は若かったんですけど、はい、そう若い人たちがなんかこの地でも頑張ろうとか、でもこっから旅立って、でもやっぱりいずれは豊岡でとかっていう風に持ってもらえるような、そういう若い才能とか、うん、そういう子たちを育てていけるようなね、うん、こと、いや町づくりのスタンスからなんかそういうことにの力になれるようなことをこれからも続けていきたいという思いはあります。
まあ、いろいろとやってらっしゃる中で、はい、よく新聞でお見かけするのが、はい、田島盛り上げ隊の、ね、はい、お菓子のコンテスト。
そうですね、あれは田島夢テーブルインって言って、はい、最近ジャングルのある番組に出ておられる浮田さんが、ね、うん、一生懸命やっておられて、
ね、お聞きしました。
そうそうそうそう、で僕も浮田委員長の中、はい、が仕切られている中の一グループの田島盛り上げ隊で、中島神社に祭られているそのお菓子の田島盛の御事に着目をして、お菓子の力でこう田島を活性化しようということで、はい、最近は田島丸ごと感動一のステージで、はい、夢を形に田島スイーツ高校生バトルというイベントをね、はい、3回これまで開会させてもらって、はい、それも田島の高校生にもスポットを当てて、はい、高校生が作ってイメージして作ってくる夢のお菓子をステージでプレゼンしてもらって、うん、田島のナンバーワンスイーツを決めるっていうのをやってるんです、はい、これまあ高校生がやってるんで、すごく盛り上がってありがたいなと思ってます、
ね、え、これはまた家庭科部の方々が、
はい、
まあ、なかなかこう人に発表するとかいうことはない部でしょうね。
そうなんです、そういうことをおっしゃってくれます。第1回目に開催した時に優勝された豊岡高校のね、その家庭科部の顧問の先生が本当まさしくそのことをおっしゃってくださって、で、まあ、家庭科部っていうのは、いわばこう、ちょっと地味なね、
はい、
部活になるんです、うん。他の運動部とか、なんかこう、発表とか大会のある部とは比べると、うん、活動が地味。で、まあ、それはそれでいいんだけども、うん、今回こうやって、そのスイーツバトルみたいな、まあ、感動一の大きなステージで、うん、自分たちの作品を披露して、で、評価もしてもらえたっていうことはすごく政党にとって自信にもなったし、これから の希望にもなったんで、うん、っていうお声をいただいたときに、うん、僕らはそこまで考えてなかったんですけど、うん、1回目やってそういうお声いただいて、これはもっと頑張っていかなあかんっていう励みにもなったし、すごくいいことをやってるなぁなんて思ったりもしてます、
うん、ね、今パティシエ目指してる方も多いでしょうし、はい、こういう コンテスト、ね、出られた方でそういう道に進む方もいらっしゃるんじゃないですか。
はい、あの、うん、本当に1回目のその豊高からはそういうそのスイーツバトルがやっぱり大きく関係して、うん、その後の進路をまあ成果お菓子の方の道に進まれたっていう子もね、うん、実はいたりして、でもさ、あの今年はあのマレがあったじゃないですかね、うん、はいはい、言ったらそのマレちゃんもなんかこうパティシエを目指してっていう、うん、ああいう流れにもなんか乗れたりして、うん、はい、すごくねやってても楽しいし、うん、なんか高校生が関わるからその進路とかなかなか重たい部分でもあるんですけど、そういうことの、あの背中を後押しするようなイベントにもなってるかなっていう自負はありますね。うん、はい。
ね、まあ、でもこうやって頑張ってらっしゃってもちょっとこう課題みたいなのを感じることありますか？
そうですね、うん、今一番思ってるのはね、あのまあ足元を見るという
大切ですね。
大切ですよね。あのね、本当に、まあ、あの、だから、まあ、仕事とか、なんか他のことがおろそかになってるっていうわけではないんですけども、うん、すごくやっぱりの、街づくりっていうことに、街づくりもすごく、あの、自分の中で時間を作ったり、負荷をかけたりしていかないといけないっていう面があるんですけど、あの、それを、こう、継続的にずっとやっていくためには、やっぱり目の前にあるね、仕事とかなんかっていうのもちゃんとやって、で初めて、そういうことができるなと。だからまあ、あのようやくねそのことにも気づきつつあって、だからちゃんとこう両輪で、家庭や仕事のこともやりながら、あの街づくりもあの力を込めていけるように、心がけていきたいなっていうところですかね。
ああ、うん、もうこんなこと頼んだらもう両立されるの難しいから頼むのやめようじゃなくて、大丈夫ですよと。
そうです。
安心してください。
安心してください。履いてますよ。
履いてますよということで、はい、ぜひまたいろんなことをね、また太田さんにも助けてもらってください。
は
い、
もう、ね、は
い、
もう本当にでもね、うん、そう思うんです。あの人と出会いをしてもらったりね、うん、あのなんかいろいろとこう悩むこともあるんですけど、その悩みを解消してくれる一番っていうのは人と喋ることなんですよ。なのでもうどんなことでも相談しに来てくれたら嬉しいですし、うん、とにかく話し相手になりましょう。
はい。はい、一度私ね、太田さんの MC 講座行きたいんですけどね。
おっと、あら、もう、僕もね、元さんの MC 講座受けます。ちょっとお互いにやりませんか？
怖いですよね。まあ、でも一度、
拝見したいな。やらせてもらいますんでね。
拝見したいなと。
いえいえ、本当に。はい、偵察にしに来てください。それは非常にありがたいです。
ありがとうございます。はい。はい、それでは最後に市民の皆さんメッセージをお願いいたします。
はい。ね、豊川に帰ってきて11年経ちました。まあ、いい街にしたいなという思いもありますし、もっと大きく言えば、素晴らしい世界になればいいなっていう、すごい大きな希望もあるんですけども、まあ、その街を良くしたり世界を素晴らしいものにしようと思ったら、先ほども言いましたけども、自分にできることっていうのは、まあ、目の前にいる人とかね、うん、家族とかいつも一緒にいる人とかっていうことを大切にする、そして引いて、まあ、自分を大切にするっていうことかなっていうことにようやく気づきつつあります。でも豊岡にはね、結構そういうふうに思えて行動できる人がたくさんいるっていうことも分かりました。で、僕自身豊岡で育って、そんな豊岡に恩返しをしたいんですけども、そういうこう愛する豊岡がね、でこれからも、ずっとこう活動していけるように、一生懸命これからも頑張って生きていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日のピックアップ豊岡の宝は太田博明さんにお話をお伺いしました。太田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ピックアップ豊岡の宝、この番組は豊岡市の提供でお送りいたしました。